ポッドキャスティングでも配信しています、ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様はイーストプレスから著書生き抜くための恋愛相談が好評販売中、恋バナ収集ユニット桃山商事の清田隆之さんと森田優衣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ようこそいらっしゃいました
お願いします、
活動はこのお二人でいつもなさってるんですか、
はい、いや他にもメンバーがいまして、うん、はい、はいはい、メインは3人で、うん、女性のメンバー、うん、わっこさんという人がいて、はい、3人でやってます。
わっこさん、
はい、女性のメンバーがいます、
はいはい、今日はおめじゃないその方はね、はい、
男性2人が来られたってことですよね、はい、うんうん、はい、恋バナを、
恋バナをね、女性の、まあ、今の恋愛事情にとても詳しいと、はいはい、いつ頃からこんなことをなさってたんですか、お二人は。
僕らはあの、うん、予備校時代の同級生で、はい、大学生の頃からこの活動を始めたんですけれど、
はい、
実は結構大竹さんがきっかけの一つに、うんなってるんですよ。
俺なんか悪いことした
の。っていうのはあのちょうど2001年かな、うん、はい、ぐらいが始まって、当時あのアンタにグラッツェって番組やられてたの覚えてますか。
アングラ、
は
い、あの俺と高田純次のバカと、
はいはい
はい、はいはい、覚えてます。
男子3人で、はいはい、毎回女性のゲストを招いて、はい、なんかご飯ご馳走してもらいながら、うん、チヤホヤするみたいなやってたじゃないですか。
はい、やってました。
グラグラ歩きの、はいはい、なんかあのあれが面白いなと思って、で当時あのなんか女子の同級生とかから、はい、うん、なんか恋の愚痴とか聞くことが多かったので、うんうん、なんかこう男だらけで、うんうん、その女子を一日いろいろ街とか遊園地とか連れ回して、うんうん、ずっとふんふんって聞いてるっていう活動を始めたのがきっかけで、
あ、そうなの。
ちょっと真似パクったアングラパクったんです。
アングラね、
はい、
アングラでも結構女にひどいことしてたんだよな俺ら。
ちょっとその分は抜いといてクリーンなアングラ。
なんか清張のあのなんか電柱に縛り付けたりしてたからな。
そんなありましたっけ。
そんなのあ
った。どんな番組それ。
よくわかんないんですけども、はい、申し訳ありませんでした、はい、
でもそれで女の子から相談を受けたりして、うん、こう一日中こういろいろあの頑張って恋愛していこうみたいな、こう最後は
そう元気になってくれたらいいなと思ってずっと話聞いてたんですけど、まあ社会人になるとそうやって大掛かりにいろいろ遊びに行くことができなくなって、こうカフェとかファミレスとかでただ悩みをこうふんふん聞き、でまあたまたま僕ら出版業界に勤めているのでそれを書いたり喋ったりっていうことをしながら、まあずっと依頼がなんか断続的に続いているので
20年ぐらいになりますかね。20年弱になりますね。それで、
はい、いろんな相談を受けて、
はい、
20年も、
はい、20年も聞いた話を書いたり喋ったりしてるっていうのが基本的な活動です。
ちょっと失礼なこと言うけど、
はい、
あのお二人ともそんなに恋愛に向いてる気が
失礼
っていうか恋愛なんか後者っていう、まあ、後者を何が後者かわからないけどそういう感じがあんまりなんかこうい
やモテますよ
しないんですけど、そんなことないんですか。
いやいや だからこそ多分話しやすかったんじゃないかなって
そういうこと
なんか害がなさそうな感じが多分愚痴をこぼしやすかったんじゃないかなみたいな。
恋愛経験は豊富なんですかお二人は。
全然豊富じゃないです
あ、そうなんですか。
本当に
いやでも不思議だよね、はい、まあでもそういう人の方が逆になんか相談しやすいっていうのも、うん、まあね、まあ変な言い方だけど恋愛男の恋愛校舎なんて言うと何やってんだよこうこうこうやってこうやればいいんだよみたいな意見を言う人がいるじゃないですか。だからそういうところにはいくらそれが男であっても女であってもなんかそう簡単には組みしないよねそういう意見はね相手を。そうなってくるともうちょっと違う角度からアプローチみたいなことをしないと、
うん、そうですね、はい、自分たちの経験をもとに話しているわけではないので、うんうん、あの相手の話を聞いて、
うん、
それをまあまず一回こう整理をして、
うん、
それで、うん、あのじゃあ今、うん、あなたが悩んでる悩みというのは多分こういうことなんじゃないんでしょうかと言って、
うん
うんうん、それを一緒に考えていくって感じですかね。はい、
恋愛弱者
そうとも言えるかもしれないですね。そうですね、はい、恋愛で悩んできたっていう自覚はありますね、
はい、そうか、はい、いやでも逆に、まあ森田君だっけ、
はい、
まあ、 森田君なんかそういう相談をなんかはこう、はい、なんていうの分析力が増してくるわけじゃない、
はいはい、そうですね。
そうすると森田君、はい、本人はどうなっていくわけ、
はい、本人は、うん、そこは結構面白くてですね、うん、やっぱりうまくはならないですよね。決してうまくはならないんですけれども、うんまあ、相手がこういうことをきっと言いたいんだろうなっていうことは、うん、なんとなく分かってくるので、うんはい、喧嘩の仕方が少し変わったりとか、うん、そういうことはありますね。
そう、
はい
うんうん、そんな、
清田君
は、はいうんまあ、同じ感じなんですけど、まあ、恋愛じゃあうまくいくって何なんだって言ってモテるようになるのとか聞かれるんですよやっぱり。でもモテるって結局なんかたくさんの女の人と遊ぶとか経験が増していくとかそういうイメージがあるかとは思うんですけど、でも逆に言えばそういうモテ男とかチャラ男に苦しめられてる女の人がよくこう相談に来るので
自分がチャラ男になろうとは思わないよね。
だからこう嫌な男の人からされた嫌なこととかを死ぬほど聞くと、そういうのなんか俺も近しいこと言ったことないだろうかとかドキドキしてくるんですよ。そうやってまあ経験がね積み重なってコミュニケーションを取るのは多少学びになったなと思いますけど、モテるようにはならない。
あ、女友達は増えました。
めちゃくちゃ増えました、ね。
そういう意味では。
なるほど、
はいうん。友達が増えたという感覚はあります。はい、
でも女の子がちょっと相談で弱ってる時にこう聞いてもらってるってちょっとこう女の子ってこう弱くなってるじゃないですか。可愛いなって好きになったりしないんですか、その相談しの人。
本当にそんなこと起きんのかね、世の中起きたこと
そうなん
だ、まあ、我々はユニットでやってるので基本的にはみんな集団でこっちは聞くの で,
そうです
か、変なんか色っぽい雰囲気になるとかは一切ないんですけど世の中ある言うもんね、
二人とかない。そうなんです ね, ねそう
な
んです
、疲れたこともすいたこともない
ない
ですね、ないですね、
はい、一応そういうのは禁止っていうルールにしてて、うん、
あの
相談者と恋愛しちゃうと、うん、クビになってしまいますから、うん、一応
でもルールは結構破るためにあるじゃん。
いやいやそんなにダメですダメです、
破らない
破らないですよ、
ほぼ意味のないルールですね。そういう意味ではだから機会がない、うん、そういう流れにならないので
そうなんですよ、
とっても意味のないルール、
はい、そうですね、
それは、
はい、一応高い志でルールは課してるけど、
ハードルは上げてあるっていうことだから、
そうですそうそう、超えてこないですね誰も、うん、そのハードル、
大体、はい、なんかこう5本ちょっと拝見すると、
はい、
すぐになんかこうでこうだからだみたいなことをあんまり言わないよね、
はい、
なんかこう、ね、一緒になんかこう、うん、あーかーそうかーみたいな感じで、
はい、
なんか悩んでる感じも、うん、本からは伺えるんだけども、
はい、
そういうやり方してるんだよね。でも
そうですね、うん、やっぱ悩んでる人が、うんうん、まあ、いろんな事情があるわけじゃないですか、うん、恋人と別れたとか、うん、浮気されたとか、はいはい、ひどいことされたとか、うん、で、まあ、うん、聞いてる側ってそこうなんじゃないと、うん、こうすればいいんじゃないって、うん、なんか言いたさがムクムクしてくると思うんですけど、はいね、この言いたさと一回つまりそんな我々が初見で聞いて感じることなんて、うん、当事者は絶対もう何万回も考えてると思うので、
はいはいはい、
それを言っちゃうと、うん、もう心閉ざされちゃう、う
ん、例えば浮気を彼氏にされて、はいはい、そんなやつやめた方がいいよってみんな言うと思うんですよ、うん、そんな彼氏と別れないよっていうふうに言うと思うんですけど、はいはいはい、いや別れた方がいいのは本人分かってるんです、
十分分かってるんだね。
なので、うん、じゃあなぜそれが別れられないのかということを一緒に考えてい、うんうんうん、いくということですかね、その状況をまあなんとか脱するためにですね、
うんうん、
はい、
うんうん、
あるな、もう相談行った方がいいかもしれないいろんなことを
相談してもらおうかな、重いけどいいですか、
もちろん
男女皆さん来るんですか、
うん、まあ、ほとんど女の人ですけど、最近は男の人もちょくちょくね、
そうですね、
ちょっとずつは増えていますね、はい、
うんうん、
はい、
なんかあれだね、今までの相談とは違うっていうか、なんつったらいいんだろうね、よく、まあ、春の愛なんかも相談受けるでしょう、
はい、相談受けます。
例えばそれはなんかこうなんか彼ら清田君たちの立場なんかも、はいはい、まあ、これ失礼な言い方かもしれないけど、なんか男でもない女でもないみたいな感じが、その人たちを相談に来た人たちをとても楽にしてるっていうか、わかんないけど僕のことはちょっと除外してください、あなたの話全部聞きますよみたいな感じが ちょっとあるよね。
そうですね、うん、あの我々は基本的にまあ何者でもないので、うん、我々がこうなって言っても別に説得力がないですよね。そもそも説得力もないですし、だからやっぱり一緒に考えていくっていうことしかできないといえば、専門家でもないので、
私もそうですけど、恋愛を相談する人ってちょっと聞いてもらってすっきりしてっていうとこありますよね。
そうですね。
だから結局なんかいろいろアドバイスっていうのも言っても全然相手はそれは決めないし、
そうですよね、自分で喋りながら自分で整理されていくってあるじゃないですか、ああいう感じなんだと思うんですよね、うん、こっちはただ聞いてるだけですけど、
はい、ご本人は具体的な相談が出ています、はいはい、で本当にいい人だと思うのですがとお悩みのともみさん、はい、
30歳、
はい、この方のお悩みは、はい、まともな人がいて、それでそうじゃない人がいて、
はいはいはいはい、
それでなんかまともじゃないクソメンの方というと、はい、なんか楽しいと、はい、でこいつと言ってもダメなことは分かってるんだけど、振り返ると、はい、うちでご飯作って食べようかみたいな男がいて、はいはいはい、でこの人とやっていくのが本当は人生静かに暮らしていけるんだろうけども、うん、どうしてもそっちに気持ちが動かないという相談、ともみさんが、はい、30歳のともみさんがしてますね、
はい、ありますね。
これどうしましたこれには、
うん、まあ、これは、うん、まあ、結構あるあるだと思うんですけど、うんうん、まあ、最近デートして結婚したいし子供も産みたい、うん、最近デートしてるまともな男性がいてちゃんと働いてるし、うん、話も聞いてくれるし、うん、いい人だと、うん、けどデート直前になると気が重くなると、うん、で一方で元彼とか、うん、体だけの関係のクソメンはなんか楽しくて呼ばれると行きたくなっちゃうみたいな、うん、この葛藤って結構ね、うん、多くの人が
抱えてる、ね、うん、ですよね、こういう相談私も受けたことあるな、なんか
どの人もなんかこうぶち当たるんじゃないかね、うん、
ちょっとモテてる子ですよね、うん、この子ね、
あこの人はそうね、
うんうん、選べるんだもんね、
あもしかしたらそうですね、
まあ、選べる、
う
ん、そう選べる、
あそう、うん、私はこっちで本当幸せなんだけど、うん、でもやっぱり
ちょっとお前この友美さんにムカついて
るそういう時代ったなみたいな、
友美さんにムカついてもしょうがない、
友美さんに
友美さんは相談してんだから
いやでもそういう時代あったなと思うけど、うん、その危なっかしいところの方が、うんうん、なんか時間を生きてる感じがするっていう、
まさに
ことでしょうね、
あそういうふうに思ってるんだ、うん、どうしてこうなっちゃう、どうしてこうなるんですか、
つまりこの時にともみさんが感じている楽しさとか、うん、いやイクソメンと一緒にいる時の楽しさは何なんだろうか、うん、ということをこの時は考えたんですけれども、それはつまりいろいろクソメンっていうのは何を自分から何かしなくても問題をいろいろ起こしてくれるわけじゃないですか、うん、そうするとやっぱりこう、うん、それを解決しなきゃいけないとか、うん、こう盛り上がりますよね、やっぱり気持ちが、うん、その感情の上下動がきっとそれまるでジェットコースターのようで、うん、
楽しい
ですね、で下がるんだけどまた優しくされると上がるとか、
うまく連絡全然来ないけど、連絡が全然来ないけどたまに来ると嬉しくなっちゃうとか、嫌なこと言われてムカつくけどその後なんか優しくされてとか、なんか全然振り向いてくれないから頑張ろうとしちゃうとか、なんか能動的にこうなんかエネルギーが湧いてきちゃう、
あ受動的の心を揺さぶって、
揺さぶ
ですね、知らないうちに揺さぶれるじゃん、はいはい、お金がちょっとないんだけどみたいなことも言われちゃうし、
まともさんというのはつまりそういう問題を起こさないので、うん、そういう上下動が基本的になくて平穏なので、はいはいはい、なので、うん、そのクソメンとまともさんを比べてしまうと、はい、そういう面で比べてしまうと、うん、どうしても楽しくない、うん、ワクワクしないという気持ちが出てきてしまうんだけれども、うん、でもじゃあまともさんのことちゃんと見てますかということを、うん、ここでともみさんに、うん、まともさんまともって言うけど、うん、じゃあ何をもってまともって言うんですか、はい、というようなことをちょっと、うん、問いかけて、うん、この相談は、
う
ん、
そうだね、
終わったんですけれども、
いや、はい、でも片っぽはなんかこうお金貸してよみたいなこと言ってその次の時は競馬で儲かったらおごるよみたいなことを言う人なわけでしょでもう片っぽの人はとても起伏がないけど、はい、いつもまともにともみさんのことを心配してくれて、はい、優しくて、はい、でまああんまり遅刻もしないし、
うん、
ね、真面目な、はい、でこのまあ清田君たちはさ、はい、 どうしても普通に考えてさ、このまともなこう男の人の方と仲良くなってほしいじゃない、
そうですね、
染めんよりか、はい、染めんなんか、はい、染めんなんか、
染めんなんかね、
もう結末は見えてるんだからそうじゃなくて、だけどこのまともさんにだよ、はい、まともさんをこう掘り下げてみろって言ったって、はい、どういう掘り下げ方をしたらあの智恵さんの心を揺さぶれる男になるの、うん、こう
まともさん、
うん、
いやだからまずそんなに、うんうん、どんぐらいともみさんこの人のことを知ってるのか分かんないじゃないですか、うんうん
はいはい、
多分表面的ないくつかの条件を見てまともだって判断してるに過ぎなくて、どんな人間にも変なとこも面白いとこもあると思うので、そういう面が出やすい状況を一瞬一気共にしてみるとか、そういう例えばなんかあの例えば仕事とか家庭環境の話ってみんなこう語り一言二言いっぱい一加減あるじゃないですか、そういう語りがたくさん出るような話題を一緒に酒でも飲みながら語ってみるとか、例えば彼の地元の友達とかと一緒に会ってみたら全然違う顔が出てくるかもしれないし、
あ地元の友達はいいかもしれないね、
なんかこういろんな角度から掘ってみたら、あこの人こんないろんな面あんじゃんみたいな、
そうでもそういうんじゃないと、例えばいつも友達さんと彼と二人で会ってたら、なんかこう、うんうんうん、このまともさんはいろんな面あんまり見せてくれそうもない感じが、
そうですね、
はい、
なんか真面目な気を使ってくれて、
真面目さんはちょっとあの単線のチンチン電車みたいな感じでまっすぐこうちょっとずつ駅進んでるけど、もう一方はもうジェットコースターの、もうすごいジェットコースターで、
なんだチンチン電車
いやいや、なんかその平坦ないつもの景色をこう進んでるけど、ジェットコースターも空見たり下見たりやけど、本当のもうレールがなくなるジェットコースター、
でもまともさんも、はい、ね、まともって言ってるけどまともじゃないかもしれない、
そうなんですよ、はい、
なんか極端なマザコンであったりそういうのあるよね、
はいはい、見えてないところっていうのは
見えてない、
やっぱり氷山じゃないですけど、うん、その下の部分を見せる、うん、あの見ようとすると、うん、おそらくともみさんの方も、うん、あのそれ見るために、うん、自分から自己開示を して、うん、で相手をちょっと揺さぶるために揺さぶるんじゃないんですけど、うん、自己開示をしたらきっと向こうもまともさんも自己開示をしてくれるんじゃないかなとは思うんですけれども、ね、
この分かんないけど亀井ともみさんは最後どうなったんですか、はい、
これが全くわからない
分からない
分からない分からないの、
まあそうですね、
君たちの勧めに乗ったんじゃなかったの、
これだから
なんだよ、
投稿が来て、あの我々の連載に投稿が来て、だから新聞の人生相談みたいなもんなんで、その先その人がどうなったかっていうのが分からない
です、そうですね、
はい、あとそうやってくれればいいなっていう願望はある、
ただクソメン、これを読んだ上でやっぱり私クソメンが一緒にいるのが楽しいっていうふうに思ったのであれば、それはそのまま行けばいいと僕は思うんですよね、別にあのどっちがいいっていう話でも僕はないと思っていて、はい、まともさんやっぱりつまんないっていうふうになるんであれば、それはともみさんが決めること
だと、とにかくそう簡単につまんないと決めないで、なぜこの人が真面目でつまんないのかをやっぱちょっと探ってみるとまた別の面も見えてくるかもしれないっていうところで、結構あやふやなところで、あのこの問題を収めてるわけね、次の問題です、SNS が流行ってますね、それで今まではの恋愛っていうのはいろんな、なんか彼が紹介してくれただとか、一緒にグループでみんなでご飯食べただとか、でそのうちに2人で行けるようになったとか、それじゃあもう少し先の家庭のことまで分かるようになったとかって段階がありますよね、なんか普通の人には、SNS だとなんかこう目的がはっきりしてる分だけ一足飛びじゃないですか、
そうですね、早いですよね、
マッチングみたいなも
の、マッチングアプリみたいなね、一足飛びじゃない、花からもう交際前提の、ね、彼じゃない、
町場のもっと短いのもありますからね、
もっと短いのってどういうの、
だから体だけを求め合うマッチングアプリもあったりするぐらい
ですかね、まあだから結構これ一足飛びの世界で、まあ、昔はこんな世界はなかった、僕たちの時代はね、でこういう相談もやっぱりありますか、
あ、ありますあります、うんうん、すごく、まあはい、アプリで知り合った人との関係に悩んでる人とか、うんうんはい、全然ありますね、うん、
そういう、どういうふうに思う、うん、
だからまあこの本でも実際にそのアプリの恋愛の悩みが書いてあるんですけど、まあそれだから一対一の関係に進んで何回かご飯行って、うんうん、まあ大体3回ぐらいご飯行ったらもうなんか付き合うかどうかをそろそろ決めなきゃいけないみたいな段階に来て、
う
ん、
でも3回デートしたら今日はもうちょっとも
う告白するのか、うん、あるいは3回も4回もデートしてるのに向こうから何も言ってこないってことは、うん、まあもうこっちにあんまりそういう興味ないのかな、うん、でも私は付き合いたいし、うん、もやもやみたいなのは結構あるんですけど、
う
ん、
3回っていうのはありますよね、
なんかあるじゃないですか、うん、でも今大竹さんおっしゃったように、まあ、友達とかなんかいろんなまず関係を築いてやっとご飯に行けるようになって、うんうんうん、1回2回3回って積み上げた3回と、うん、アプリでいきなり行って3回ご飯行くのって、うん、多分積み上げたものが全然違うじゃないですか。ああ
全然違う、ああ全然違う、だからだってその前に告白しようかどうかだってめちゃくちゃ悩むし振られたら友達関係もなくなるわけだから、
しがらみがやっぱり
アプリなんかで知り合ったら別に友達関係なくなくたってなくなっちゃったって構わないもんね。
そうなんですよ、土台のない感じっていうか、うん、しがらみがないと、うん、やっぱ切るのも簡単だったりするので、うんうん、なんか3回もデートして結構仲良くなったと思ったら突然音信不通になったとか、うん、そういう話もあって、
その悩みがやっぱり一番なんか多いような気がしますね。
多いです多いです、
感覚としてやっぱり3回もデートしたっていう感じなんですけれども、でもそれって3回しか会ってない、会ったことがない相手なんですよね、うんうんうん、なので相手からしたらいやあっさり切っただけだよってなってるんだけれども、やっぱりその気持ちがそのアプリの速度に追いついてないなっていう感じは
あります、ね、でもあれで男の方からしたらさ、うんはい、もう3回目だぜみたいなちょっとあるんじゃないの、まあ、い
そういうケースもあるかもしれないですけどね。
大切に思ったらね、うん、順番にこう経てやってるか、うん、でもそうです、ね、SNS でもそうなんですか、うん
はい、逆に土台を作りに行かなきゃいけないんだろうなと思うんですけど、
まあ、一から、
そう一から、はい、
いや土台がないからね、
面白い、
いきなり、
ちょっと気が向くけどセックスしてからだって土台はできるんじゃない、そんなことないの、
それはそう思いますね、
できると思います、
は
い、
それはできる、
はい、
できると思いますけど、うん、しづらい、そういうちゃんと土台を作ろうという意思のある男性が、うん、ちょっと少ないんじゃないかなみたいな感じは受けますね。
なんでそれから上か、俺を上から目線
で違う違う、そういう目をしてた
じゃあ最後に改めて桃山庄司さんの本のお知らせです。恋バナ収集ユニット桃山庄司の本、うん、生き抜くための恋愛相談は、うん、イーストプレスから好評販売中です、うん、4年にわたって連載してきた恋愛相談の中から19本のを選んでまとめています、うんうんはい、恋愛だけでなくこれからの人生を生き抜くための道具としても役立つ一冊です、うんうんうんうん、皆さんぜひ手に取ってお読みください。
これ読むとスッキリするってねタイトルに帯に書いたんだけど、うん、やっぱ書いてあることはスッキリしないことなんだよね。うん、すっきりしないことが書いてあって分かるからすっきりするってい う, こう、うん、意味なのね、うん、だからこう担当長官に君はこうやってこうだって言ってる本じゃないんだけど、うん、なんかすっきりする感じっていうのは
人の恋バナ聞いてちょっとなんか自分が楽になったというかすっきりしましたんでこれちょっと読んでみたいなと思いました、うん、
お前もね考え時にちょっと考え時に来てるからね、
うん、ありがとうございます、うん、大竹メインディッシュ本日のゲストは桃山庄司の清田貴之さんと森田雄飛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい